続いてのコーナーはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士と、お電話つながっております。和田弁護士こんにちは、明けましておめでとうございます。ごめんなさい、もしもし、ごめんなさい、
明けましてお
めでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。はい、さあそれではですね、早速今年第1回目の、はい、法律相談参りたいと思いますが、本日はですね、はい、お願いします。リスナーさんからのご相談ではなく、本日は養育費についての話をお願いしたいと思います。
はい、ですね、今世間ではですね、はい、日産の前会長ゴーン氏がね、はい、国外逃亡というようなニュースが、ね、騒がれてて、
はい、
一説で保釈保証金が15億円、没収されたなんていうこともあってですね、
はい、
それも15億円も痛くも痒くもないのかな、すごい世界だななんていうことが世間では騒がれてるわけですけれども、はい、今回この法律相談のコーナーを使ってですね、
はい、
ちょっと非常に現実的なお話というのを一つさせていただきたいと思います。
はい、
それが離婚に伴う養育費の話ですね。
はい
はい、
昨年末に新聞に出てましたよね。
そうですね、載ってましたね。
はい、
でも全国紙とか一面とかにも載ってたと思うんですけれども、はい、早い話、その養育費の算定表を改定しましたよというのが昨年の末に裁判所から発表されたわけですね。
うんうん、はい、
で離婚というのがですね、非常にある意味その身近な話題に、この昨今になっていると思うんですけれども、うんうん、決して無縁ではないというような、ね、そういう親族関係の状況なんですけれども、
はい、
それあとネット情報の広がりもあって、子どもの養育費に関する算定表というキーワードがですね、はい、離婚経験者はもちろんですし、離婚を考えてらっしゃる方は、うん、その大半はですね、知っているすごく有名なキーワードなんですね。むしろその先生、算定表って何ですかっていうふうに質問をされるのが むしろ珍しいくらい非常にも知れ渡ったキーワードなんです。
はあ、はい、なるほど。その算定表が改定されたというのはどういう意味合いということなんでしょうか。
もうズバリ養育費の額が変わりますよと、うん、いうことなんですね。
なるほど。
離婚の際にはその、大抵今の世の中ですね、どちらかの親に、お子さんを引き取るというような話になってくるわけですけれども、
はい、
でお子さんを引き取らなかった側の親が、お子さんを引き取った側の親へ、多くの場合はお母さん、母親になると思うんですけどね、はい、その母親に対して、子育てに必要なお金だよねということで養育費というものがある。でその支払い義務というものが法律上あるわけですね。
はい、
でその一方の親から他方の親へいくらの養育費を支払うのが妥当かというのは、実はその厳密な計算式というのがあるんですけれども、はい、その個々のご家庭の経済事情にもよりますので、いろいろとその作業が、計算するにも作業が伴うので、意外と面倒なんですね。
なるほどなるほど。
ということで、単純にですけど、父親と母親の収入を基準にして、妥当な養育費をの額を弾き出そうという、そういう早見表があったわけですね。
なるほど。その早見表が変わったということなんですね。
そういうことですね。でその早見表が、ざっくり言うと、もう、変わって、その養育費の額が全体的に、アップしましたと、上がりました。どのくらいの年収の人が値上げというかですね、養育費が上がったかなというふうな、個々の具体的な説明だとですね、ちょっと誤解を招くので、その詳しいことをお知りになりたい方はその、ネットで検索をしていただければと思うんですね。
なるほど。
裁判所と裁判所養育費というので、検索すれば裁判所の、ホームページにつながりますので、はい、
そうなんですね。
そこで調べてもらった方が、正確だと思いますね。
なるほど。
で、全体としてその従前の今まで使われてきた算定表で定められた養育費の額より高くなるという場面が増えてます。 まあ、もちろん金額によっては養育費の額が変わらないよというご家庭のケースもあるんですが、うん、全体的には上がるんですね。
上がる。この上がった理由というのは何なんでしょうか。
もうズバリ時代に合わないからだということですね。この昔から使われてた算定表っていうのは、はい、大体今から16年ぐらい前のもの、それがこの16年間ずっと使われてきたわけです。で、まあ、この16年間に経済状況は変わるとか、はい、あるいはまあその 各ご家庭でその何どれくらいそのお金を費やすのかというそういう支出傾向というのはやっぱいろいろ変わってくるわけですね、時代とともにですね。そうすると16年前の算定表では、お子さんを引き取った側シングルファザーシングルマザーにとって非常に今ちょっとかわいそうな状況、養育費の額が少ないよねというような状況が続いたわけです、う
ん、なるほど。
でまあ、これに今回養育費のが改定をされたことによってそのお子さんを引き取る側の親からすれば、うん、あの受け取る養育費の額が上がるわけなので、うんうんまあ、救われた気分にはなるんですけれども、うんまあ、当然その反対の立場があるわけでして、うん、養育費の負担がちょっと重荷になってしまうなというふうに感じる親、うん、ご子さんも出てくるわけですね、
う
ん、
そうですね。
であの私も今までその離婚問題で、まあ、母親ももちろんですけど父親側の代理になったことはあるんですが、はいはい、あの今までの古くから使われた算定表ベースであってもあのお父さん側がですね、うん、いやもうかなりきついよ、はい、先生と、はいまあ、こんな無理だと自分が暮らしていけないよと、うん、そんな養育費の額出せないよっていうケースは結構な数あったんです、
うんうんうん、なるほど。
でまあね、養育費ってお子さんのためのお金なんでどうにかして払ってあげたいっていうのはもちろんなんですけれども、うん、一方で ご主人側のねその経済事情っていうので本当にカツカツっていうケースもやっぱりたくさんあるので、うんまあ、今回この新しい算定表になって、
うん
まあ、その助かるっていうご家庭特には母親側はあると思うんですけれども、うんうんうんうんより一層厳しくなるねというような父親がの数も増えちゃうんじゃないかなと、
う
ん、
そうですよね、
心配はしているところではあります。
そうですよね、上がったところでちゃんとね、はい、それが守られるのかっていうのが一番大事なことですよね、
うん、そうですね、はい、ちょっとだから、まあまあ、新しく、ね、制度が始まったばかりなので、はい、あの死の子の言ってもしょうがないところがあるんですけれども、はい、非常にまあ気にはなるところ、うん、本当に払えるのかなというケースが、うん出てくるんじゃないかなと思いますね。ちょっと不足が気になるところです。はい、
わかりました。ありがとうございます、先生。
ありがとうございます。
一発目もまたあの来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、
は
い。
本日も、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士と、お電話つなぎました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。